クリスマスおめでとうございます。大勢の方で、クリスマスの礼拝を捧げることができますと、本当に喜びであります。また今年の最後の主の日、最後の礼拝になりますので、今年守られたことを神様に感謝しつつ、礼拝を捧げたいと思います。また、共に今、御言葉から、私たちのこのクリスマスの意義についてもう一度みんなで味わっていきたいと思います。先ほど、野原の羊飼いに神様の天使が来て、喜びを告げたというところですね。あそこのところから、お話ししたいと思います。これは今から2000年前のユダヤのベツレヘムというところの近くの野原の話ですけれども、そこで羊飼いが羊の番をしていました。この羊飼いというのは羊を守って、夜も羊のそばを離れることができない商売仕事ですね。房総の向こうの方に行くとマザー牧場というところがあって、行くと羊が群れになってこう動いて行くのが見せ物になっております。羊というのは一匹ではなかなか生存していくこともできない弱い動物ですね。まあオスなんか角はあるんですけども、戦いには到底使うことのできないような子ですので、しかも迷いやすい、迷子になりやすいから、みんなにくっついてこう移動することができる、移動するんで、それがああいった小になるような動物です。でもこのユダヤでは主要産業の一つがこの牧羊っていうんですかね、羊を飼うこと で羊の毛をね、清香さんたちがこういろいろ手芸品をいろんなものを作って、まあそこにも下げてありますかね、くださってるけども、一つも役に立つ動物ですね。でも弱くって、いや夜一匹で置かれていたら、夜中にいろいろ野犬っていうんですかね、この地方にどういったその肉食獣がいるか分かりませんけれども、襲われたらもうひとたまりもない、そういう動物です。そこへ、まあ、毎日毎日変わりなくこの野原で羊飼いたちが羊の番をしているところで、急に辺りが明るくなった。そして天使が現れたんですね。そして、先ほど読んだところで大きな喜びを伝えた。羊飼いたちに大きな喜びが伝えられました。この大きな喜びという言葉は、本当に大きな、私たちにとって飛び上がって、喜びたいような、そのような大きな喜びを心の中に湧き起こさせてくださるような良い知らせだったわけです。どうしてかというと、この民に大きな喜びが与えられる、そのこの民というのは、もうもちろん皆様よくご存知のユダヤ人、あるいは昔その少し前からの呼び方によるとイスラエル、特別にこのイエス・キリストよりさらに2000年前にこのずっと先祖のアブラハムと神様が約束をして、神様はそのこの地方のいろいろな、まあ、古代のメソポタミア文明の中のいろいろな民族、いろいろな宗教、いろいろな生活習慣の中でアブラハムに目を留めて、このアブラハムが神様を敬う人だと。そしてですから人に対してとても優しく、あるいは人を大事にする、そういった信仰者であることを神様は見て、アブラハムと約束しましたね。あなたの子孫から大きな人々の救いになるような人が出る、それが神様がアブラハムと約束して、夜外に連れ出して、天を見てみなさい、星の数を数えてみなさい、あなたの子孫はあの星の数のように 繁栄する、そういう約束を与えてくれたのがこのイスラエル民族でした。けれどもそれからずっと旧約聖書を読んでいくと分かるように、民族はだんだんだんだんに堕落して、国の中に暴虐あるいは悪、いろいろな悪、神様に背いて人々を傷つけたり、人のものを奪ったりというこの、まあ、争い合い、そういったものが国の中に満ちてしまった。神様は何遍も何遍もそれをその使いを送って、人々を送って、神様のもとに帰ってきなさい、そういったことを悔い改めなさいと呼びかけたんだけども、だんだんだんだんにその行いは改まらなかった。いろんなその神様の言葉を伝えた、いろんなあの聖書に出てくるような何て言うんでしょう、預言者とか、いろんな人がいました。まあ、ダビデ王というような王様でありながら、とても人々に良い影響を与え、そして本当に今の私たちが見ても素晴らしいその神様を喜び褒めたたえ、そして神様に従っていこうという信仰者にふさわしいたくさんの歌を作った、そういう人でした。そういう人も神様を送ったんだけども、まあ、ダビデの元気なうちはいいですけども、ダビデの子供の時代になるともう本当に兄弟が争い合い殺し合い、王様の跡目相続っていうんですかね、そういったものを争い合うような、そういうすぐに堕落してしまった。それが何遍も何遍も何遍も いろんな預言者が来、いろんな神様の使いが来るんだけど、人が今堕落する傾向にあるわけです。そんなことがずっと続いてきたんですけれども、神様は最後に、このイエス・キリストより700年ぐらい前、イザヤという預言者を送って、私はあなた方に一人の子供を与える、その子供はその自ら苦しみを受けるけれども、それによって人々に光を与え、救いを与える、そういうメッセージを送ったのが紀元前の700年頃。そしてそれから、まあ、ずっと人々は待っているわけですけども、待ちながらもまたまたまた堕落していくと、そういうことで当時そこに、起こったそのメソポタミアの大きな国、メソポタミア文明で、まあ、いろんなその民族やいろんな王朝がそこで覇権を取って、地中海、中近東世界に支配を広げるわけですけども、その大国の狭間にあってイスラエルはだんだんだんだんに打ちぶれて、最後国が滅びてほとんどなくなる、なくなるっていうのはそこに国にほとんど人がいなくなって、王様は全部殺され、よその国へ、連れ去られ、よその国で奴隷とされる、こんなような民族の末路は本当に、見る影もない、国中は荒らされて、ほとんど滅びる、そんな状態になっていました。そうなってから旧約聖書と新約聖書の間に400年ないし500年の間がありますけど、その間にも人々は神様がアブラハムと約束してくれた神の救いはいつ現れるのかと期待はしていましたけども、その行いは、改まることがなく、だんだんに国は落ちぶれて見る影もない状態だった。で、まあ、中近東世界はどんどんどんどんこう覇権を持つ国は変わっていくわけです。その中に非常に残虐で、強力な軍隊を持って、その周りの民族をこう殺して歩くような、そういった時代もあり、でもこの時はローマ帝国が地中海世界の覇権を取っていて、そのローマの一属州になっていました。でも神様から約束を受けた自分たちは神の民だという誇りを持っていたイスラエル人は、その異邦人である誠の神様を知らない卑しい異邦人であるローマ人に軍隊でもってこの国を抑えられて、まあ ローマっていうのは、いや、その歴史的に見ると非常に優れた政治を行った民族ではありますけれども、このイスラエル人にとっては本当に耐え難い屈辱の時代でした。でその中にあって、人々はなおも、もちろん国の全体としては非常に落ちぶれて、神様との約束といってもそれを本当に形式的に捉えるだけで、本当に神様を信じて国を良くしていこうというような人はずっと耐えて出なかった、そのような時代、非常に暗い時代、イスラエルが本来神の民であるという自分たちの誇りにかかわらず異邦人に蹂躙されている、そういった時代の中で、神様の救いを待望する人はいましたけれども、大方は無関心。そのような時代背景の中でこの羊飼いというのは何であったかというと、ユダヤ社会の中でユダヤ人というのは神様を第一にしなきゃいけないと、そういう非常に強烈な自分の心の心臓、心棒といいますかね、心を持っている人たちです。ですから、羊飼いがどんな職業だったかというと、昼も夜もついていなきゃならない、昼も夜もやめることのできない仕事ですから、なんて言いますか、安息日、今は日曜日が私たちの休息の日ですけれども、この当時のユダヤでは土曜日が安息日として、その日は何歩以上歩いてはいけないとか、その何々をしてはいけないとか、まあ、がんじがらめの法則を作って、特に仕事はしてはいけない日だったんですね。でも羊飼いというのはそれを手を抜くことのできない、安息日だからといっていなかったら、そこは盗賊がやってくる、野獣がやってくる、弱い羊の群れを守らなきゃならないのが羊飼いですから、その安息日も仕事をしなきゃならない、あるいはその国のユダヤ教の大事な祭りがあってもそこへ行くこともできない、そういった制約の中にいる人たちですから、人々は、あの連中は、羊飼いの連中は非常に野蛮で、ユダヤ教の風上に置けない人だと言われていた、ですからこの羊飼いというのは、いろいろ民事裁判とかいろいろ裁判があります。その時に証人というのはあるんですね。この人が誰かを傷つけるのを見たという、その証言をする権利もなかったんだそうです。ユダヤの裁判では羊飼いの証言は無効だというふうに言われていた、そんなような人たちです。ですから、国の中であの連中は不信仰者、ユダヤ人の風上にも置けない者、そんなふうな評判の人でした。でも一面そうでもないっていうことが私たちは考えるんですけども、これは聖書にそう書いてあるわけではないんですけども、その弱い動物を守って、まず草の生えてるところですね、この辺荒地砂漠に近いようなところだもんですから、草の生えてるところはどこでもこの草が生えててそれを食べられるわけじゃないんで、草のところへ羊の群れを連れていかなきゃならない、そういった一番なんて言いますか、基礎的なところから羊を守って保護していかなきゃならない、その仕事というのは決してその自分だけが良ければという仕事ではないわけですね。旧約聖書の中ではモーセという人がいます。ユダヤ人も、イスラエル人をエジプトの奴隷状態から引き出した、モーセという言葉はね、ヘブル語のモシャという言葉から来て、引き出すという意味なんですね。でそのユダヤ人を引き出したモーセ、 まあ、エジプトの奴隷状態になっていたのを、まあ、救い出した、解放したというふうに言われてますけど、このモーセが40歳から80歳までの40年間、その羊飼いをやってたんですね。まあ、子供の頃はモーセはナイル川に捨てられていたのをエジプトの王様ファラオの娘に見つけられて助けられて、そして王宮で育てられたんですけども、いつしかその民族意識に目覚めて、エジプト人とユダヤ人が喧嘩しているところを助けに行ってエジプト人をやっつけちゃったと。でそれで、モーセに追っ手がついて命を狙われて、モーセは下から逃げ出して、シナイ半島のアラノに逃げていくんですけども、そこで、エテロという祭司の家にかくまわれて、でそこでエジプトじゃないごめんなさい羊飼いを40年間やることになりました。これまでエジプトの王宮にいて、いろいろな学問に接したり、いろんな王宮で行われるその華やかな行事とか、いろんな経験をしてきたモーセですけども、40年間アラノでただ羊を世話をする、そういう仕事は本当に考えたらどんだけ退屈だとか、退屈で、どうすることもできないその日々だったんじゃないかと思います。でもその中で、人が羊の世話を、羊たちに優しく羊を守るような仕事をし、そして朝晩、太陽が昇って沈んでいく、その間にいろいろなその、ことは起こるんですけども、毎日毎日変わることのないそういった生活を40年間した。その中でモーセにどのような心境の変化があったか分かりませんけれども、モーセが80歳になった時から、神様はこのイスラエル人をエジプトから救い出すためのリーダーとしてモーセを用いられたんですね。若い頃得たそのエジプトの王宮の中で いろいろ 学識をつけた、あるいはいろいろな人をリードする技術を身につけたかもしれませんけれども、モーセの中でこの40年間アラノで羊の世話をするという生活の中で、神様はおそらくモーセの心を育てられたんだと思います。また先ほどちょっと出たダビデという人もいますね。ダビデも若い頃はその何人か兄弟の中の末っ子で、いつも野原で、羊を番号すると、そういう仕事をずっとやってきた人です。このキリストの時代のユダヤで羊飼いが非常に軽んじられて、あの連中はその礼拝もしない、いい加減な連中だということで、その証言も人々にそのまともに受け取られないような、蔑まれていた人たちなんですけども、実はそういった日々の生活の中で自然と向き合い、神様と向き合う生活だったんではないかと、これは私の想像です。ですからこの民に与えられる大きな喜びって、天使が言ったその意味ですね。このただあなた方とか何人かではなくて、この民全体に、そしてこれは私たちの新約聖書の今の時代から見ると世界中に与えられる大きな喜び、さっき言ったような国の堕落によって国がどんどん衰退していって滅びていってしまう、その苦しみの果てに神様がそのユダヤ人を顧みてくださり、その中に大きな喜びを与えてくださった、その大きな知らせが、普通だったら国の政治家のトップだとか、あるいは宗教家のトップ、祭司長だとか、いろいろいるわけですよね。さらに権力のトップといったら、そのローマ帝国がこの地域を支配していたんで、そのローマ帝国の支配者の総督というのがいますけど、そういったところに いい知らせが、大きな知らせが、人類全体に及ぶような大きな知らせが、そういうところへ来てもいいと思うんですけども、それが人々から全く認められていないこの羊飼いのところでやってきたというのは、神様がその羊、この羊飼いたちに知らせようというふうになぜ選ばれたのか、そこが本当に大きな不思議な謎だと思いますけれども、神様は人の心の中をよく知るお方ですから、この羊飼いの中に本当にその羊と共に朝夕、日が昇り日が沈む、そういった、毎日の生活の中に、この羊飼いたちに神様を喜び、神様を崇め、神様に従うという、そういうところを起こしておられたんではないかと、これは想像できますよね。そのようなことで、まあ、神様がその土工道を見て選ばれたのかというと、詳しいところまでは私たちは知ることはできませんけれども、なぜか神様はこの野原にいた羊飼いの人たちにこの大きな知らせを、世界中に鳴り響くような大きな知らせを告げ知らせられたわけです。でその神様が告げた救いのメッセージはずっとそれから2000年経って私たちのところまで伝えられてきて、今私たちは今日もこの羊飼いたちのところに天使が大きな喜びとして伝えたんですよということを、まあ、こうして学んでいるわけです。私たちもこの時代にこのメッセージ、天使の伝えたこの民に与えられる大きな喜びというメッセージを私たちも受け継いで、この次の世代に神様の救いが与えられますという知らせを告げていくものになりたいと思います。私たちもこの羊飼いのずっと後、末裔といいますかね、後に続くものとして神様のメッセージを受け取り、またそれを伝えていくものになりたいと思います。一言お祈りします。神様、今日この2000年前に起こった神様の救いの出来事の始まりについて、もう一度私たちはここで御言葉から思い起こしました。神様の救いがこの世界に来て、そしてこれからそれから2000年、今は世界中でこのクリスマスが祝われておりますけれども、その中に神様がこの人類を救おうとされた大きな計画の始まりであることを、もう一度私たちは記念することができました。私たちもまた神様の恵みに預かるものとして、この御言葉を喜び、天使の御告げを喜び、人々に語り伝えることのできるものとなりますように、神様どうぞ一人一人お守りください。この時を心から感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。